はい、こんにちは、左大臣光永です。梅雨が明け、7月となり、夏真っ盛りですね。いかがお過ごしでしょうか。昨日は6月の末日、水無月のつごもりということで、上賀茂神社の名護市の大祓に行ってきました。名護市の大祓は、1年前半の汚れを払う神事です。多くは二部構成で、本殿前に建てられた大きな茅の輪をくぐることと、体の汚れを移した人型と呼ばれる髪を川に流すことからなります。風そよぐ奈良の小川の夕暮れは、みそぎぞ夏の印なりける。小倉百人一首98番に読まれているのが、まさに上賀茂神社境内を流れる奈良の小川と、そこで行われる名護市の大祓です。夜8時、すっかり辺りが暗くなった頃、境内を流れる奈良の小川でみそぎが始まりました。川岸にかがり火を設置して、神職の方々が祝詞を唱えながら、人々の汚れを吸い取った人型を次々と水に流すのです。闇の中、かがり火の光が川面に映り込んで、ゆらゆらと揺れるのは、なんとなく懐かしく、子供の頃見た光景のように思いました。本日は、梅雨が明け、夏真っ盛りとなった今の季節にぴったりの漢詩をお届けします。箇所の鵜後に愚形を尋ぬ、劉宗元。悠々雨初めて晴れ、一人巡る清景の曲。杖を引きて光線を試み、帯をときて新築を囲む。賃金また何をかこととせん、石箔元より欲するところ、願わくはここに永遠をやめ、昇華して円育を沈めん。夏の初め、梅雨が明けて愚形を尋ねる。愚形というのは谷川の名前です。作者劉宗元自身がその場所を気に入って愚形と名前をつけました。夏の初め、梅雨が明けて愚形を尋ねる。長い梅雨が終わって雨がようやく晴れ、私は一人、清らかな渓流のほとりをぶらぶら歩く。杖を渡して、荒れた泉の幅を調べ、帯を解いて、新しく生えた竹の周りを囲んで、太さを測ってみる。深く物思いに沈む以外、何ができようか。ひっそりした寂しさは、もとより望むところである。どうかここでアクセクするのをやめ、歌を口ずさんでこの燃えるような暑さを沈めよう。襖絵に描かれた文人画のような浮世離れした仙人のような世界を描き出しています。なかなかこう仙人のような境地に達することはできませんが、せめてさっぱりと明るい気持ちで夏を乗り切っていきたいと思います。私が好きなのはこの最後の一句ですね。昇華して円育を沈めん、歌でも口ずさんで暑さを沈めようと。私もですね、夏の真っ盛りに山中なんかで大きな声を出して百人一首などを暗唱すると、まあ、汗びっしょりになりますけどね、結構気分いいです。悠々雨初めて晴れ、一人巡る清景の曲。杖を引きて光線を試み、帯を解きて新築を囲む。賃金また何をかこととせん、石箔元より欲するところ、願わくはここに永遠をやめ、昇華して円育を沈めん。 その他同じく劉騒元の有名な詩降雪、また夏の暑さを詠んだ高弁の山堤夏実もおすすめです。ぜひこちらも聞いてみてください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。